君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
人間の目ってどうなってるの？どんな仕組みで物を見てるの？色がわかる仕組みはどうやって調べるの？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は網膜電気整理のお話。エレクトロニクス先端融合研究所アイリスの張本哲弘先生を訪ねます。
先生は目の研究。
そうですね、目の研究、特に網膜の研究をやっています。
具体的にはどういう研究になるわけですか、網膜。
そうですね、網膜の中でですね、信号が流れている、その信号を解析するというようなことを、やっています。
どうなるとどういう信号が流れるんだろうって、そういうことなんですか。
そうですね、目の細胞ですので、光を当てるとですね、そういった反応が出るんですね。光を当てると、例えば、網膜電位図と呼ばれている、英語で言うとエレクトロレチノグラム、ERG と省略して呼ぶんですけど、 ERG という応答は、光を、フラッシュの光を例えば当てると、マイナスに触れた後にプラスに触れるといった、そういったような反応が出す、波形が出てくるんですね。そういった信号を、記録して解析しています。
じゃあ目に電極つけて調べる。
そうですね、私は専門で使っているのは、鯉、とか金魚とか、そういった魚の目を使って研究しているんですけれども。
人間でやると叱られちゃいます
ね。そうですね、人間に、電極を刺しちゃうなんてことだと、できないので、鯉や金魚を使っています。
魚なんですね。
そうなんですね、魚なんです。実は鯉はですね、色が見えてるんです。
動物って色は見えないっていう話をよく聞きますけどね。
そうですね、お猿さんとか、そういった、人間に近くなってくるとまた色が見えるんですけれども、一般的に多くの、動物はそう、色っていうんですか、人間と同じように RGB という、で赤、緑、青といった細胞がある
わけ。光の三原色。
そう、そうですね、その三原色、色の三原色だったりもあるんですけど、その三原色の3つの細胞を持ってるっていうのが、鯉や金魚は実は持ってるんです、人間と同じように。なので、鯉、金魚を対象に研究してるんです。
あいつらはそんないい目を持っているんですね。
いや、そうですね、本当持ってるんですね、
だから金魚や鯉ってあんな綺麗な柄をしてるんですかね。
そんな風に考えたことなかったですね。もしかしたらそういった風に、なんかね、錦鯉もそういう、
それで鯉とか金魚とかが、
そうですね、やっぱり、色が見えるということで、鯉、そうしないとですね、人のそういった、色の仕組みがどうなってるのかっていう、網膜の仕組みですね、がどうなってるかってことを研究が、したいという、研究するということなので、そのために、人は使えない実験をいっぱいやるために、鯉を使っているということです。
どれぐらいまだ分かっているんですか。
かなり多くのことは分かっているんですね。例えば、その三原色からですね、反対色信号というのも生成をしていたりします。
反対色信号、
ちょっと難しい専門的な話になってしまうんですけど、テレビと同じような方式なんですけれども、例えば赤の光に対して、光の明るさの輝度って、輝度の情報を取り出してきて、でその信号とまた緑の反応を使って、赤と緑では、応答が変わる、そういった空間、またそれがまた青と黄色っていうふうに、そういったふうに色を作っていくという仕組みが、網膜に、そういうことがあるということが分かっています。
網膜もその網膜用の細胞がいっぱい並んでるわけですね。
そうですね、網膜には大きくですね、5種類の細胞があると言われています。その中でも光を感じる最初の細胞は、その3つと、明るいところは錐体という細胞で、暗いところは環体という細胞が働くんですけど、そういった細胞が光を受け取って、またそのまた次に、二次ニューロンと呼ばれたりするんですけど、そういった細胞がまた信号を受け取る、でそれをまた 次の細胞へと送って、最終的には視神経っていう、まあ、言葉は、まあ、ご存知かなと思うんですけど、うん、そして、まあ、脳の方に伝わっていくというふう
です。よく理科の本で見たような目の断面図で、はいはい、後ろでなんか電気コードを束ねたみたいな、
そうですね、はい、
で信号がいくわけですよね。
そうですね。
色の細胞っていうのはさっきお話があった赤と緑と青と、はい、それぞれ担当する細胞があって、僕赤、ね、僕緑、僕青っていうのがいて、その光を取ってくるっていう仕組みになってるってことは分かってるってことですかね。
ちょっと違うんですね。実は赤とか緑とは言わ、まあ、担当っていうのは本当に赤だけに反応するとか緑に反応するとか、そういったわけではないんです、うん、人間っていうのは、うん、赤に一番、赤っていう、まあ、そこの波長に一番ピークが出るわけで、そういった意味では赤と緑って非常によく似ている。
その辺はじゃあビデオカメラとはちょっと違う。
ちょっと違うわけですね。ですからその、まあ、赤と緑って非常に近いので、まあ、その差分を取るというような仕組みも、まあ、網膜にはあるという。
でそういった信号が後ろの電気コードみたいなやつ、
そうです、視神経に入って、まあまあ、処理を経て伝わっていて、最終的には脳へ行くというわけなんです、うん、なのでカメラのフィルムに、まあ、例えられたりもするんですけど、ただ単純なフィルムじゃないというわけなんですね、うん、
奥が深そうですね。
そうですね。それでまあ研究してご飯を食べています、はい、
で、そういう研究するシステムがですね、実はこのアイリスの中に、今お話伺っているお部屋は普通のお部屋なのでないんですけれども、さっきいろんな機材がドーってある研究所みたいなところがあって、なんていう部屋なんですか。
名前がちょっと、まあ、モモクとあんま関係ない
そうですか。
ついてて、まあ、フォトニクス実験室っては呼んでるんですけど、そこの一角に、まあ、網膜の実験施設の区画を作って、うん、でそこに2つの実験セットアップ
を、一つずつがですね、なんか分厚い黒いカーテンみたいな、
そうですね、
覆ってありましてね、
はい、
光があんまり入らないようにして
、そうですね、網膜の細胞は光に反応するわけですから、暗いところで実験をしなきゃいけないので、ああいう暗膜、うんの中でしています。で
機械のところにこう鯉の網膜を仕掛けて、
そうですね、我々はその、まあ、鯉の眼球から網膜だ、まあ、網膜を取り出したりもする、まあ、今は、まあ、その開いて、まあ、使うんですけど、うん、まあ、そういったセットアップを組んでいます。
なんか理科の解剖の実験を思い出しちゃいますけれどもね。
ああ、もうそうですね、うん、まあ、そういったふうに、まあ、摘出するという、まあ、そういったことをやっています。
で電極から信号を取って、
はい、そうですね、
で、
はい、
反応を見るわけですね、
はいはい、
どんな風に視覚的には僕らにこう出てくるの、波形で出てくるんですか。
そうですね、まあ、網膜電位図と、まあ、うん、呼ばれているんですけれども、まあ、私はそういったそういう、まあ、信号を、うん、まあ、記録しています。
網膜の状態になっちゃうと、もうレンズがついてないので物を見せるっていうことはできないじゃないですか。
あ、そうですね、ですから光刺激をですね、まあ、レンズなしの状態で網膜に直接、うん、まあ、当ててやると、で、うん、そういったことをするわけですね。
いろいろ綺麗な風景を見せたりとか、
ですね、まあ、網膜電位図の中でもです、ね、多極小網膜電位図と、まあ、呼ばれているものがあって、もうそれは白と黒 のパターン、六角形のパターンがですね、たくさん並んだ、まあ、そういったパターンがあるんですけれども、そういったパターンを網膜に照射してやると。
六角形の蜂の巣みたいな。
そうですね、そういう、それがまあ白と黒なんです。それが ランダムに、まあ、疑似ランダムに、まあ、バーッと点滅すると、一個一個白黒白黒と点滅するんですね。そういった
ごま塩みたいな感じで、
まあ、そんな感じの、まあ、信号を、まあ、刺激を照射して、でその、まあ、光に対しての反応を、まあ、一つの電極で、まあ、それを記録してくるんですけれども、それを、まあ、その各ピクセルと、まあ、信号と その相関を取るという、まあ、ちょっと数学的な方法なんですけれども、そうして空間的な分布図を調べると。
一つのこう網膜の中でも細胞がいっぱいあって、
はい、
そのパターンを見せたときに、
そうですね、そのパターンの、まあ、その下照射されている部分が、まあ、どういう反応するか、まあ、そういったことを、まあ、一度に、まあ、たくさん取ってくると、まあ、そういったシステムなんですね。
とそれがこうどんな風に反応しているかっていうのがグラフに出てくる。
そうですね、それ、まあ、マップで書いたりすると、まあ、そういった、まあ、よく反応、まあ、応答が出るところが、まあ、ピークが出るような、そういった、まあ、空間分布のマップが書けるんですね、
はい、それを先ほどですね、僕らもプリントで見せてもらったんですけれども、まあ、その結果のグラフもですね、なんかハニカム状のなんていうんですか、地図みたいになっていて、
表示、そうですね、はい、うん、
全体的に 緑で色がつけてあったんですけれども、真ん中の辺だけがなんか富士山みたいにボーンって盛り上がってまして、
そうですね、あれがですね、あの網膜で光を受け取る細胞、まあ、視細胞と呼ばれる細胞の、まあ、一番その集まっている密度が高いところを表しているんですね。
細胞の密度、
そうですね。でその、まあ、中でもその先ほどからまあ色が見えるというような話をしてきましたけれども、うん、赤や緑はその一番細胞の集まっているその目の中心のピークの
富士山のてっぺん
の付近 の、うん、のところにしかないんですね。
まんべんなく網膜に赤や緑に反応する細胞があるわけじゃないんですね。
そうですね、はい、あのだからその中心が目の中心の一番のところにあの赤と、緑に、まあ、光を受け取るようなそういった細胞がある。で青はちょっとずれてるんですね。
青はまた別のところに。
そうですね、青は一番まあまあ中心にあるわけではなくてですね、その中心の周りに実は分布しているということで、実はあのそういった先ほど均一に分布しているというわけではないんです。
へえ。
なのであの、まあ、人間は、まあ、見たいものがあった時にあのその一番分解能が高いところであのものを見るように目線、まあ、視線を変えるという目を動かしているというふうになってるんですね。
はあ、それもそうやってデータで見てわかるわけなんですね。
そうですね、ああいう、まあ、そういうふうなグラフでわかるという、うん、
それに欠陥があるとあの富士山の山が綺麗に出ない。
そうですね、まあ、いわゆる加齢黄斑変性症とか、まあ、そういう風になってしまうとあの山が完全になくなってしまうと、そういう風になる。
保険が効いて今そういったことは眼科医で。
そうですね、あのその方はもう、はい、
わけなんですね。
臨床眼科ではそれが実際にその保険がついて、まあ、調べられるという検査になっています。
濃いでも富士山みたいにこうやっぱりなってるわけなんですね。
そうですね、その富士山みたいなところはあるんですけれども、どうも人間とはちょっと違うというふうにそこまでは分かってきています。
分かりつつある、
はい、
人間のもやったんですか。
人間のはですね、あの、実はあれはそういった、まあ、実際にもうあの保険点数のある、まあ、臨床眼科で、うん、実際にもうすでに使われている方法があります。
網膜取り出さなくても。
そうですね、あ、まあ、人の場合ですから、まあ、網膜を取り出すということはまあもちろんできないのでですね、うん、あのコンタクトレンズ電極というものがありまして、でそういった電極を目にあのコンタクトレンズのようにつけて。
でそんなのがあるんですか。
そうなんですね。でそして、まあ、あの光刺激はもう濃いで使っているのと同じように白と黒のランダムのパターンを見せ、
あ、じゃあ普通にこう目が眼科に入ったまま、
はいはいはい、
目玉取り出すことなく、
はい、
コンタクトレンズ、コンタクトレンズって僕らが使うのと同じようなコンタクトレンズ、
そこにですねあの電極がまあ円形状、まあ、ものはリング状だったのがついていると、そういった
いっぱい線がビャーっと出てる。
それは1本だけですね。
1本でいいんですか。
そうですね、その多極小網膜レンズっていうのはたくさん あの電極を使ってそういった分布を調べるんではなくて、うん、電極自体は1個で、まあ、それとまあ電位差を取るのでもう一つ、まあ、おでこだったりとかそういったところにもう一個つけるんですけれど、
でもその網目みたいにこうザッと出てくるわけなんです、はい、じゃあ鯉も別にコンタクトレンズでいいんじゃないですか。
なかなかですね、まあ鯉、まあ、そうなってくるとですね、じゃあ鯉の目 その水晶体はどうなってるんだとかですね、
あ、
鯉にそれもですね、あの例えば人ですと、うん、ここを見てくださいっていうふうに言うとですね、そこで綺麗にこう焦点が合っているということでですね、故意にここを見てくださいというふうに伝えることはできませんので、
なるほど、
はい、で今はそういったところでちょっとまあレンズを外したりとか、まあ、そういったことを網膜を、まあ、自身に直接照射というような形をして撮っています。
人間は人間用のコンタクトレンズ電極で、はい、同じようにこう結果が出るわけなんですね。
そうですね、ああいうふうなその富士山型ってさっきあのおっしゃいましたそういったモードが取れてくるというわけなんです、うん、で人の場合ですとあのそこで病気があったりするとその富士山の形が変わってくるんですね。その山がもう本当になくなってしまったりする、まあ、今あの加齢黄斑変性症とか、まあ、そういうふうになってしまうと、うん、まあ、そういった山が立たなくなるということで、それもまあ病気が進行していくと徐々に変わっていくという形 でそれをまあ診断するということが人の場合はもうすでにできるようにな
る。そういう機会がもうできてるんですね。
そうですね、そういった研究というのはですね、先週のラジオに出演していただいた臼井先生、
臼井先生、
まあ、はい、あの古くからまあそういった研究をされてい ました、はい、
じゃあ先週このコーナーに出てもらった臼井先生と、
はい、
それから張本先生というのはつながっているわけですか。
そうですね、あの今も一緒に、はい、まあ、臼井先生の私はあの教え子になるの当たるので、はい、 妻一緒にやっています。
年の差の開いた教え子です。
そうですね、私が1979年生まれなんですけれども、はい、薄井先生はその79年に、まあ、義科大でラボを立ち上げたというふうに、
もう本当に薄井先生たちの世代でそういう機会も作ってきたような感じで。
そうですね、今そういった研究も取り組んでおられる。実際に今使っているのはですね、その、まあ、薄井先生と同じ時期にですね、ちょうどアメリカのサッタという、まあ、研究者が、まあ、そういった開発をしていて、まあ、その装置が世の中には普及しているんですけれども、
じゃあそういった装置を使っていろいろデータを取って張本先生の今後の研究というのはどういうふうに向かっていくんですか。
そうですね、これはまだ先の話になるんですけれども、うん、今は、まあ、再生網膜、まあ、網膜再生というふうな、まあ、ことが、まあ、もうやられますね。人にも実際もう埋め込む、まあ、評価が始まってるんですけれども、そういった、まあ、今まだそのまだ色素上皮細胞というまだ網膜の実際神経細胞ではないんですね、うん、どちらかというと栄養を送るとかそういった細胞の移植なんです。で将来的には神経の、まあ、再生というのも試みられてくる、まあ、そういう予定で、iPS の研究は進んでるんですけれども、うん、
iPS 細胞のことですよね。
はい、まあ、実際それがですね、うん、まあ、埋め込んで、まあ、でその神経のネットワークですね、さっき、まあ、その反対色だったりその色の見える仕組みまで本当に再生するのかっていう、はい、その色能の再生を、まあ、モニタリングすることができないかということで、まあ、そこを目指して研究を今しています。
どうなってるのか、情報っていうのはモニタリングする技術っていうのが必要なわけなんですね。
そうですね、結局、まあ、神経の結合がどうなってるかというようなそういった話になってくるので、うん、まあ、
移植はしたけれどもなんか見えないよってなった時に、
そうですね、うまくいけばいい、まあ、もちろんこうしたことないんですけれども、うん、それがどういうふうに本当に再生されているのかっていうのを評価する必要が、まあ、将来的には出てくるだろう。で、うん、そういった時には、まあ、そういった、まあ、声だったりとかいうところの、まあ、仕組みを、まあ、調べて、それを調べることで、まあ、人を理解しよう、
うんうん、
で、その、まあ、人のその、まあ、色能の再生過程を、まあ、どうなるっていうかということを、まあ、解析できるような、まあ、システムが必要になってくるだろうということで、うん、そこを目指して研究を、まあ、薄井先生と一緒に今、取り組んでいるところです。
時代が進んできて一方で iPS 細胞というもうこう細胞を再生して作って移植できるような技術が出てきたところで、じゃあ目の網膜の細胞はどういうふうにしたらちゃんとこう働いてくれるか、は
い、そう働いているかっていうのを確認する必要が出てくる、まあ、それを調べるというようなところで、まあ、貢献できればなというふうに考えているわけです、
うん、そういう研究が先ほどの部屋で、
そうですね、まあ、それはまだまあ将来的なその目指しているところなんですけれども、うん、まあ、今は特にその人とまあ魚である鯉の、まあ、そういった仕組みの違いをまあ中心に研究しているというところです。
仕組みがやっぱり違いそうなわけなんですね。
そうですね、そういうところもまあ分かってきています。
まあ、人間と同じようにカラーで見られるんだよっていうことで呼んでもらった鯉ですけれども、やっぱりそれは鯉なんてだって顔つき違いますもんね、人間とね。
そうですね、はい、
目の感じも全然違いますしね、
はい、
だ網膜が同じ。
そうですね、網膜のそういった細胞だったりというのが同じだという、うん、まあ、それでも、まあ、まあ、もちろん、まあ、全く一緒ではないですけれども、うん、まあ、基本的な原理が同じだというふうに。
もう大体こう毎日ここに来ると新しい網膜を用意して何らか実験をするっていう感じなんですか。
そうですね、1日な、まあ、極力、まあ、そういった実験をすると、うん、まあまあ毎日1回は実験するというような形で今そういったふうに進めています。
誰も知らない結果が、誰も歩いたことがない雪の上を歩くように出てくるわけですよね。
今まあちょっとやっとこう面白い結果が出てきているんですけれども、まだまだそれがちょっと論文にまだしてないので詳しいことはここでは言えないんですけれども、うん、面白い結果が出てきています。
そうなんですか、
はい、
論文が楽しみです。
ぜひはい、読んでいただければ
楽しいですね。じゃあ今本当にこんなことが出たぞ、こんなことが出たぞ。
そうですね、はい、今は、まあ、そうですね、そういったふうにはまあ日々、まあ、ちょっとずつですけれども新しい、まあ、発見があるというようなところです。
でちょっと先を見ると再生医療で、
そうですね、はい、うん、まあ、そういったところを、まあ、最終的には目指しているというところです、う
ん、いつか 目が見え先天的に見えない人もこう網膜の細胞を作って、もしかしたら見えるようになるっていう時代がやってくるかもしれないと。
そうですね、それは まだ先だというふうに言われてますけれども、きっと来る、来てほしいですね、
エレクトロニクス先端融合研究所の張本先生に聞きました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました張本先生の業界用語は
ERG、 網膜電位図 ERG エレクトロレチノグラムは光照射により発生する網膜神経活動の集合電位であり、代表的な色能評価法として基礎研究並びに臨床眼科で広く用いられてきてました。コンタクトレンズ型の電極を用いることで人の網膜の機能障害を電気生理学的に調べることができ、波形から網膜の働きが正常かどうかを調べるものです。多局所網膜電位図MFERG マルチフォーカルエレクトロレチノグラムは ERG では得られない空間情報を得ることができ、ランダムな2次元明暗パターン刺激に対する ERG 応答から相関法を用いて計算される網膜局所の光応答分布であり、多角的かつ微侵襲に錐体機能を評価することができます。いずれも保険適用のある検査で網膜剥離や網膜色素変性症、黄斑変性症など網膜の異常を発見します。
未来といえばロボットともう一つ車があるかと思います。理科大の先生も未来の車を研究している先生たくさんいます。そんな先生たちが専攻分野を超えて作っている組織が理科大未来ビークルシティリサーチセンターです。今度その未来ビークルシティリサーチセンターが公開シンポジウムを開きます。3月10日火曜日のお昼1時から。会場は理科大じゃなくて豊橋駅から歩いてすぐ豊橋商工会議所の9階大ホールです。理科大から5人の先生が来て、この5年間の研究の成果を皆さんに発表します。その後パネルディスカッション、行政関係者とか民間企業のエンジニアを迎えてのパネルディスカッションを行います。コーディネーターは理科大の先生なんですが、テーマに低酸素社会における産業育成及び安全安心なビークルシティを掲げまして、国土交通省とか経済産業省の車関係担当者、豊橋市役所環境部の人、電装のエンジニア、名古屋大学の先生をパネラーに迎えます。理科大の先生の研究発表としましては、話題の路面から電気をもらうことでバッテリー残量を気にすることなく走れる車の実験の話も聞けます。安全運転を社会のシステムから考えていこうっていう研究の成果も発表があります。未来の車を環境面で安全面で経済面など社会的な面などでいろんな角度で研究した成果が発表されます。皆さんどなたも無料でお聞きいただけます。一応事前申し込みも受け付けていますが、当日急に参加してくださっても全く問題ありません。3月10日火曜日お昼1時から夕方5時まで、お時間のある方はぜひ豊橋商工会議所9階大ホールにぜひお出かけください。 天白の城、 die。 地球に優しい太陽電池、自然エネルギーを使って CO2 を出さないエコな発電です。っていうけれど、ソーラーパネル1枚作るのに莫大な電力が使われているのをご存知か。パネルのパーツは真空状態を求めるため、装置はでっかいし大電力を必要とします。次週3月7日の天白の城は、そんなことしなくてもソーラーパネルを作ることに世界で初めて成功した研究室、理科大機械工学系井崎正信先生を訪ねますを楽しみに。